はい、おはようございます。ジョムシ松本のデジョムシの声。もうこれこの回で終わらせるけどね。
はい。
もう絶対2回になるとは思ってた。もうしょうがないじゃん。
そうですね。
ね、あの年に1回で。
はい。
まあ、まあ、だ40になってもないですから僕も。2人の。で、重要な話になりそうだったので止めました。
はい。
あの。ボレアスの商品の中で、
はい、
モザイクチャターという、
はい、
今回 の, あのバサーの特集でもチャター、
ま、はい、
帰ってすぐ上げるんでギリ間に合います。
あ、本
当ですか。4日間ぐらい売ってるはずなんで、あの20今、
そうです、20です。
明日も20だから月曜日も21か、
はい、
帰れたらもうすぐ上げるから、
はい、
3、4日は本を買いに行く時間がある一緒にあの聞けなくても先にあげちゃうから、
はい、
あの情報ね、
はい、
かあの聞くと後で読みたくなるんでバスは買っといてください話ですよ。私も乗ってますし、
はい、
塚本さんも乗ってますし、
乗ってますね。
いやで、そのモザイクチャッター、
はい、
ボレアス
は、はい、
は毛木くん発信、
そうそうそうなんですよ、
生まれてきたるわ、
はい、それももうたまたまなんですけど、あのそれこそ5年間の要は集大成で、
うん、
テンパアンダーをもたらしてくれたルアーじゃないですか、
うん、
で結構やっぱ思い入れはすごい あるわけなんですけど、
モザイクジグの方、
ジグの方、
うん、まあ知らない人はググってもらったら出てきますけど、
はい、
まあきね、聞きなとりあえず簡単に言うと、まあ、スイミング
ジグですね、
に特化したラバージグなんだけど、
はい、
特徴はやっぱあのなんていうの、ライ、ラインアイが、
そうですね、
あれはなんて呼ぶの、アームアイ、
アームアイって言うんですよ。
普通はあのジグヘッドって丸っこい頭が、ね、しかも魚の形の魚の顔のジグヘッドだけど、ね、スイミングベイトは、
はい、
離す先に要は
そうです、
ちょこんってこう要はなんていうアシカの玉みたいにね、アシカで先っちょ、鼻の先っちょに
ピョコッと
輪っかがついてるじゃないですか、
はい、
ジグヘッドっていうもんは、はい、それがあの伸びてんだよね、棒が、
棒が伸びてて、そこに
斜め上に
アイがついてる。
7ミリぐらい、あれ 5ミリから7ミリぐらい、もっとある
ね。もっとありますね。
もっとある。
1センチ以上ありますよ。
ある。
はい。1センチ以上あります。で、そのスイミングジグ。
逆に言うと、
はい、
あのスピナーベイトの、
はい、そうそうそう、あ、アパームを短くしていったみたいな感じですよね、イメージを。
ボディの部分からグーって伸びていってる部分を途中でプチって切って、輪っかにしたみたいな。
輪っかにしたみたいな
感じでね。
はい。
がモザイクジグ。
はい。そうなんですよ。結局それこそテンパアンダーツターンが水深6、7メートルってことは、
うん、
深いとこ引きやすいんですよ、
うん、
浮き上がりにくい、
うん、
重心が低いって、
うん、
でまあそれ思い入れがあるわけで、それをやっぱおかっぱりとかでもう使いたいなって思ってたんですけど、
うん、
なかなかおかっぱりだとハマる機会がなくて、
うん、
でたまたままあチャターベイトのブレードをそこにつけて、
うん、
その使ってみたらそうおかっぱりで使いやすくて、
まあ揚力が上がるよね、
揚力があるんで、
揚力っていうのは、まあ、上に、
上に
浮き上がっていく力ね、上向きに進んでいくというか、
はい、
進行方向に対して上に上がる力、
ね、上がる力ですね。あとまあウィードレス性が、うん、あのブレードがつくだけでさらに向上するんで、
うん、
ブレードが要はかき分けるんですよね。
うん、
はい、で、結構おかっぱりですごい使いやすいな、使いやすそうだなっていう印象を受けて、
うん、
そのチューニングをして泳がして、ただ、モザイクジグとは全く別物のルアーになっちゃったんですけど、
まあ全然違うよね。
あのブレードつけただけで。はい、で、まあ、たまたまそうやっていろいろ試し、たまたま試してて、で、あ、このルアーいけるかもって思ったのがきっかけで、
うん、
ちょっと使ってみてたんですよ。で、やっぱある日、 ポカパリ使ってたら、その年の、そうだな、11月、10月か、10月ぐらいですね、うん、結構ターンオーバーきつく入った時に、
うん、
その、1匹目のバスが釣れて、
うん、
すごいいきなり2500のバスが釣れて、
うん、
福島で、
うん、
で、これすげえなっていう。
嫌味ですか。
いや本当に。
本当に、すげえ巨体の魚を福島にいる時も釣ってたよね。
はい、
僕の印象、
うん。その時は、もうでかかった2500でしたからね。うん、それで、その食い方がすごくて、
うん、
なんかあの、一回水バイトしたんですよ。まあ、うん、リザーバーの、めちゃくちゃ浅いところ、バンク際を、
うんうん、
おかっぱりで平行に流していくみたいなやつ、うん、でスタンプとか絡めてって釣ってたんですけど、うん、もう一回バスがブワーってスタンプから出てきてバーンって食いミスしたんですよ。でそのまま食いミスして復帰のしせずにルアー回収して、でもう一回投げたらもう一回そのバスが激しくドカーンって食ってで、うわこれすげえなと思って、
やっぱその時分かったぞって思った。
いやその時は分かった
そうだね、ただの出会いの魚だね。
出会いの魚、そう、ただその出会いの魚がきっかけにこれちょっとやり込んでみようと思って、でやってるうちにその月、その翌月か、11月、
うん、
11月にもうモザイクチャッターででかいのが、そのそれこそ50センチオーバーのでかいやつらが何本か釣れて、
うん、
これでかいのしか釣れねえぞってなって、
うん、
で長谷川さんに話して、
うん、
だからそれちょっとやってみ、自分で研究してみてっていう話になって、
うん、
そこからがきっかけですね。そこからどんどんいろいろ研究しましたね。
塾長は、
塾長と協力して、
あのチーム塾長っていうね、
はい、チーム東北のプロフェッサーみたいな人がいます。
そのなんつうんだろう、工具だったりとか、
そうですそうです。
だからあ、いっぱいあるんだよね、多分家にね。
家にいっぱいあります。
船、あの模型の船作ったりね。趣味人のあの飛行機飛ばしたりね。
そうそう、
うん、塾長の船でかいと思うよ。あれをあんだけ綺麗に一緒に作ってくれる人っていうのは、ブレードを自分らで作ってた
りとか。そうで、それ塾長が、塾長っていうか、まあ一緒にこう、作ってくれて。
うん、
でいろいろ形切り出して試していろいろやって、でそれをこうやりながら、まあ、シーズン終えて、でそのテストをずっと継続しながら、まあ、3月になり、
あそう、あ
で滋賀に
引っ越した
んです、引っ越したんですよ、
うん、
はい、そうそうそう、モザイクシャッター、まあ、チャターベイトって自分それまで結局モザイクシャッターやるまで投げたことなかったんで、
うん、
結局チャターベイトはこういうもんだっていうのを、
まあ、知らずに
知らずに、
うーん、
その区間にこういろいろ試して、
えその間に別のチャッターは試さなかった、
別のチャッターも、あ、そのモザイクシャッターをやりだしてから試しました。
ああ、なるほど、
はい、ただ試しましたけど、なんかなんていうのかな、その自分がその動きを一番最初に受けた印象からこういう方向性っていうのは、
うん、
やっぱその時点である程度は決まってました、ね、
うん、どういうこと、モザイクチャッターが、
はい、
で魚が釣れたという、
そう、出会いの魚から、
うん、
その出会いの魚の食い方とか、
うん、
そういうものから、その大体の方向性はその時点である程度は決まってました、
うん、
はい、イメージっていうか、
そのいいんだよね、だってもあどうなんだろうね、モザイクチャッターのその、
はい、
ね、狙い、
はい、
肝というか、
はい、
商品になってるし、宣伝できるところというか、
はい、
伝えれるところは、それは僕とかもルアー作ってるから、
はい、
なんていうんだろう、使い方とかは説明するけど、
はい、
ほら泥棒みたいな人らが多い業界ですから、この業界クソみたいな本当にデスノートがあったら一気にもすごい死んじゃうだからなんていう、構造物とかとしての肝を言って真似されても困るから、 その作ったものとしての狙いっつうの、
うん、
チャター、
はい、
モザイクチャターの、
はい、
まあ、でも僕はもうさっき聞いたんだけど、
はい、
なんつうだろう、チャターって強いんだよね、
はい、
ルアーとして。
ルアーずつ強いです、
ね、めっちゃ強いよね、
はいはい、やっていくうちに、だから自分はモザイクチャターをやりだした時点ではチャターベッドは何たるかっていうのが分かってないんで、
うん、
でやってるうちに他のチャターとかを試して、
うん、
あ、なるほどなっていうのをいろいろ知ったんですよ、うん、はい、
そのまま何と覚えてるのか分かんないけど、力加減で言うと、あの強すぎない、
うん、強すぎないと思いますね、
ように設定してあるんだよね、
うん、
逆に言うと、はい、チャターつの強い
か、はい、かなり
強いですね、元々は、
はい、ただ元々を知ってるからそうじゃなくて、結局そのブレードがもたらす、
うん、
モザイク時期にブレードを取り付けることによってもたらす効果を自分で分析して、
うん、
でこういう方向に持っていこうっていう、
うん、
だからやっぱり、まあ、なんだかんだ言ってあのブレードの形を生み出した人はすごいんですよ、うん、
いや、よくわかる、
はい、
僕も今イジリっていうブレードを上下逆さまにして、
はい
はい、あの力の発揮の仕方がリップになるようにして、
はい、
面白い構造になったけど、別にできたからって、
はい、
それのオリジナリティを見ろって思えない、
うん、
あれ誰がどの時点であの
六角形の
そうかガーってなんていうの、はい、すげえ速度で左右に動くブレードの構造を考えたのかっていうのがあって、やっぱ自分にとっては、それの要はミックスというか、情報を入れて自分なりに、あの、出し直しただけであって、フィルターを通して、根本的なオリジナリティではないから、そうだからパクられたら困るけどね、
うんうんうん、
でもすごいもんだよね、
すごいですね、あれ自分もブレードを何回も切って、
うん、
そのいろんな形でいろんな寸法で切って試したんですけど、なぜあの形なのかっていうのがすげえなと思いましたね、
うん、
結局あれコントロールしやすいんですよ、
うん、
その例えば辺の長さ、
うん、
幅、まあ、全体ちょ、まあ、いろんなその寸法でそのアクションの質をコントロールしやすいんですよ、
うん、はい、6形だと
6形だと、
うん、
と思ったんですよ自分は、はい、
うーん、
例えばそのなんていうかこうロールを強くするとか、
うん、
ウォーブリングを強く、浮き上がりやすく、浮き上がりにくく、縮、うん、らせやすく、縮、うん、らせにくくっていうのも、
うん、
すごいこう、なんていうのかな、なんていう意味だろう、その長さ長さ、長さ長さで、
うん、
すごいこう、操作しやすいっていう、
うん、
その割合を、はい、って思いました、自分は。
ね、
はい、
今やってるんだよ、まだ。まだやってるんだよ、
はい、
吐きそうだよ。
うん、でもすげえなと思いました。だから多分クランクウェイでやってる作ってる人たちからしたら当たり前のことだと思うんですけどね、結局。
ああ、そのリップ、
そうそうそう、リップっていうことで、
ああいう力を受けて、
う
ん、
そうそう、うん、と思うんですけど、ただ自分はルアー作りをそれまでやったことが正直なかったん で、
うん、
で初めてそのモザイクチャターでそのルアー作りをしたの で、
うん、
でその時にあの、まあ、ブレードっていう部分では、うん、それがすごいなと思いましたね、
うん、
はい、でそれをやりつつ、まあ、滋賀に移って、
うん、
移住して、で滋賀でもテストを繰り返して、
うん、
で、
まあ、琵琶湖でも釣れると
、そう、琵琶湖でも釣れるぞっていうのって、うん、そうそうそう、それで商品化したんですけどね、
出会った1匹目で方向性を決めたっていうのは、
はい、
やっぱその2回食ったってこと、やっぱり、
そう、バスの反応がすごかったですからね、
うん、
食い方も激しかったし、はあ、
まあね、あの言ってたけど、だおとなしめに設定してやるってことは、
はい、
要は 普通の茶たとが強いっていうので言うと弱いわけで、
はい、
まあね、ない方が一番弱いわけで、う
ん、はい、
ただ、スイミングラバージグがあって、はい、チャッターがあって、
はい、
モザイクチャッターはあの真ん中というか
その強さ的に言ったらですよね、
うんうん、
と思いますけどね
みたいなあの要素なんでね、
うんうん、
それによってまあそのあの荒らしにくいというか、
うん、
群れの魚を複数取れたりとか、
うん、そうですね、
っていう狙いがあるんだよね。
ありますね、はい、それを結構こうまあやってるうちに掴んでった感じですよね。でまあ、もちろんそのモザイクジグをベースに作ったんで、
うん、
そのアーマイによる浮き上がりにくさとか、
うん、
そういうものがすごい、あ、チャーターベイトにこれってこう生きてくるなっていう、
うん、
すごく早く巻けるっていうのもすごいメリットだって感じたんで、うん、すごく早く巻いてもルアーが浮き上がってこないっていう、
うんうん、
浮き上がってこないっていうか水面を割らないってことですよね、
うんうん
そもそもまあ揚力が発生するルアーだから浮き上がり浮き上がりいいんで、
はいはいは
い、いいんで、
うん、
ただその重心を低くそのすることによって浮き上がりにくくかつその安定して直進安定性につながるんで、はい、その辺をこうどんどんこうブラッシュアップしていったイメージですね、
うん、
はい、
使い方というか良さ、
はい、
あのまあ巻いてる速度ってまあまあ速いじゃん、
うん、速いですね、速いですね、
で速いってことはたくさん投げれる、
はいはい、要はやっぱりサーチベイトとしての速度はすごい速いですよね、うん、はい、
キャスト手数で、
はい、
あのを出しやすい
という出しやすいですね、だからそれこそまあ琵琶湖みたいなオープンウォーターまあオープンウォーターでその広大なストレッチであっても、
うん、
まあロングキャストが効いて、
うん、
もうリトリブ速度もそれこそ速いんで、
うん、
だから速いかなり速いテンポで後半に探れますし、
うん、
バンク打ちでもそうですよね、
うん
うん、やっぱそれを生かしてその、まあ、その日こう一番熱いスポットを探し当てるっていう釣りができるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
いや場所を見るのは大事ですよ、
はい、
本当にその僕もあれもしかしてあチャッター特集の GO のコラムで書いてんじゃないかな、
はい、
その場所を見るどうの方の鎌倉小太郎さんの鎌倉小太郎さんの、
はいはい、
が取材というか戦い男の戦いの時にやる、
はい、
プランのやり方を、
はい、
フィッシング場で話したがってもうとにかく全部見るみたいなすげえ速度で、
はい、
普通のに、まあ、ワンタックルワンルアーで全部回るみたいな、
うん、
でその釣りにおいて一番重要なのはどんだけ回れるかとでもまあ回るそのたくさんのとこ情報を、ま、見て回るために、
はい、
ルアーを付け替えてる暇もなければタックルを持ち替えてる暇もないっていうことで一本で一個のルアーに絞ってブワーっていくらしいんだけど、
うん、
そんな人はたくさんさでもまあルアーはさちゃんと魚がいれば反応して探れるっていう意味でたくさんの場所を早く全あの見れるってことは大きいよね。
大きいですね。
プラでもそうだし、
うん、
一日の釣りで、
うん、
じゃあつって全然手がかりないじゃん、
うん、
だからまあ早い朝前半の段階でできるだけ動きながら、それは妄想して場所を決めていくけど、最初に、うん、あの情報を得ていく上でもあの便利でね、うん、それ早く探れるわ。
そうですね、
うん、そうそう合ってますか。
合ってます。いやいや、でもそう思いますよ自分も、うん、やっぱり。でそういう釣りをするのにすごいこう、うん、すごい使える。まあ琵琶湖、正直、まあ、琵琶湖に移住して3月に、うん、でまあ結局その長谷川さんが誘ってくださったんで、
うん、
まあ、琵琶湖に移住してでガイドを、まあ、始めたわけですけど、
うん、
その段階で結局言ったって経験値がやっぱないんで、
その琵琶湖自体のね。
そうです、
釣りの
琵琶湖自体のやっぱ探さなきゃいけないんで、
うん、場所
場所場所も
頭に入ってないしね。
そうですね、まあ、そういうそこでそのまあ、たまたまですけどモザイクシャッターをその自分が手掛けたっていうのはなんかまあなんか変なのかなっていう気がしますよね、うん、結局。
ああ、それのと琵琶湖を知っていくのに、
そうですね、ツールとして
役立った
と役立ちましたね、うん、で結局その自分が琵琶湖に来てまあやっぱすごい迷って1年間はその何やったらいいか分かんなくて、
うん、くすぐったりしてたよね。
結構
朝だ
よ。結構苦労しました
ね。苦しんだ。
うん、苦しみましたね。
ただ、ね、はい、魚釣れないこともあった。
そうから、そうですよね、うんうん。やっぱ簡単じゃないですからね。
うん
うん、やっぱガイ、まあ、ガイドをやるからにはなんでかんで、釣果って大事じゃないですか。
大事。う
ん、それを出せない。
うん、
ことにまあすごい悩んでましたけどね。
うん、
やっぱり知らないんだから探さなきゃいけないんですけどね、
うん、
単純に。で例えばそのいきなり来てそれこそ琵琶湖の沖の釣りとかなんか、うん、沖の地形変化とかその沖の深いところの沈み物を釣るとか、うん、そんなのできるわけないんで、
うん、
で例えば釣れないからって言ってそっちの方が釣れんじゃないかって言ってそれを追ってもそれは結局逆に正解からは離れてると思うんですよね。やっぱり自分がしっかりその探りきれるところを釣っていく必要があると思うんで、いろいろ悩んだ結果そのモザイクチャターをまあ軸に言わせ、目に見える、まず目に見えるものをしっかりと釣っていくっていうのが大事だなっていうことに気づいてからはやっぱり魚がしっかり釣れるようになりましたね。
うん、
まあ、普通の釣りの仕事なんですけどね、
結局、うん、
そうできる釣りをすること、自分が 今の自分ができる釣りを精一杯する。
うん、
ですかね、なんかだからそれはすごい、あ、この世で一番最初にその作らせてもらったのは縁があるのかなと思いますよね。
うん、
なんかいろんなこと、まあ縁だらけですけどね、
うん、
結局こうしてるの、
まあいや動いた中での縁だからね、
はい、
別に待ってたわけじゃないからね、
はい、それこそ松本さんが、まあ、松本さんがきっかけでモギハノンっていう名前をニックネームをみんなにつけてもらったのも縁ですよね。
コラボのタイトルまで考えてるからねあのモギハノンの分かった
ぞ分かったぞ
口癖、
はい、
分かったぞ割と早い段階で分かるんだ
けど琵琶湖に来てからはあんまり言えないですけどね。
分かったぞ、でもあれね、ダグアノンの本の中で、
はい、
幽霊か、
幽霊か
っていう言葉があって、あれ、英語なのね。英語
なのかな、うん。 まあ幽霊があってそういう意味ですよね、分かったぞとか、うん、ひらめいたとか、うん、はい、
最後に書いたんだよね。
そうなんですよ。
やっぱりそれをなんかそのキーになる自分の言葉というか、
そうそうそうそう、そのみんなからそれこそチーム東北のみんなとか、まあ、松本さんもそうですけど、もやん口癖は分かったぞって、
分かったぞ、
あ確かにって言われた時に、
しかも割と早い段階だねとかみんな言ってたんだけど、
はい、そうそうそう、結構
前から自身の時に分かったぞって言ってた
はい、
分かったんだみたいな。
みせさんのあの、うん、SS メルトの動画でも言ってますしね
でもあんた坂にするまですげえ考えてる、あ考えを巡らしてるというか、
はい、
でこうだこうだ、これでこうだからこうじゃないかっていうのを試してポンって釣れたら、それはやっぱりそうだってな、まあなるもんね。そのただただその体の運動としてやってた一匹じゃない魚だからそれがまあ出てくるというか、まあ、考える釣りをする人だよね。まあみんなやってはるけどさ、考える釣りはもちろん。でもあれだね、分かったぞ、まあまあ聞いたって思わなかったもんね普通の言葉だけどね、
はい、
さっきり言うなあって、うん、あのこの後徐々に僕も体力がすぼんでいってる感じがするんで、
はい、
あとあのこれここ、こんだけは喋ろうっていうメモは、ちゃんとある程度持ってい けて、
はい、
まあ、それで、まあ、今、琵琶湖ガイド、2年が過ぎて3年目に入って、
そうですね、3シーズン目に入ろうとしてる感じですね。うん、
いや、あのなんとか今年はあの遊びにというか、船に乗りに行きますんで。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
本当に、だから H1 とか出てたら、
はい、
トレイルするから、場所変わるとまた、探り、
はい、
で、1年に休業、そこ、1ヶ月というか、
はい、
5月に亀山があったら、まあ、亀山も僕、今年間で言ってば、相模湖が5月だとしたら、
はい、
5月は相模湖の釣りになるけど、うん、それ以降、相模湖また行かないから。
はいはい、
あれだ、あの構築するのが結構難しい遊びなんだよね、
はい、
トレイルの釣りって、はいはい、5箇所、
うん、
だけど年間の5ヶ月潰れんだよ、
はい、
メインのシーズンの、
はいはい、
ちょっと今の自分の腕前とかでは追っつかなくなって、
あ
いろんあの開発も含めて、
はいはい、
休むことにしたんだけど、
うん、
まあそれ以外にあのだからそんだけ縛られるから関東から外に釣り行けなくなったんです。九州の人にも誘ってもらってたし、
はい、
トップの大会出てくれって、
はい、
でもエアコン行くっつって行けないしとかもあって、でそっちもそれも含めてだからちょっとあの大会はその同じ場所でっていう年間で出るっていうのに戻して、 H1 の前は牛久の間で出たから年間、
はいはい、
今度あのダム覚えたいから今亀山で年間で出てんだけど、
はい、
2年目なんですけど、やっぱでも分かったぞあったよ。1年目唯一分かった時代はこれかなじゃないか、
はい、
今それを今年それを試す年で、
はいはい、
もう1年間通ってそれが見つかったことのデカさはすごかった、
ね、
まだ言えないもんやっぱり、
はいはい、
あの実験中だっていうのもあるし、いやそのそね、さっきの高野の本読んで魚スタートなんだっていうたった一つのきっかけもそうだし、なんかああこれかっていうこうクッて指引っかかる、ロッククライマーが指人差し指一本引っかかったらあの
登れる
っていうのと一緒で、はい、そのちっちゃい出っ張りは 登りたい人にとってはすごいことなんだよね。力入るから。
はい。
でも、うん。だからまあ年間でちょっとまた続けて出るけど、
はい、
そういう時間を取ることにしたんですよ。あのルアーも作らないといけないし、
はい、
なんでちょっとガイドを受けに行ったらまたレジオ続きを。
そうですね、
ぜひ。便意は来てるわ、スイマは寄ってきてるわね。
結構ハードな
ね、だってもう4時前だ、
はい、ハードな。
お互い明日また一日接客があって。
そうですね。
いやでもちょっと
よかったですね、
うん、
久々に話できて。
話ね、風呂入ってたんだけどね、その前に。
はい、
ちょっと福島みたいだったよね。
そうですね、懐かしいですね。
でまあちょっと風呂入りながらも考えてたんだけど、撮るって、はい、あのバーって必要なというかその缶を埋めて、でまあちょうどバスターさんにいろいろ書いてあるから、
はい、
両方あったらすごくまた膨らむのかなって、あの分かりやすくなるかなと思って、いや撮ってみました。
はい、ありがとうございます。
なんかまあ実際この、あの僕はまた釣り行って、
はい、
いろいろちょっとまた教えてもらいに行こうかと。
いえいえ、
いやだけど実際あと亀山で釣りしたんだよね。
そうです、
一緒に釣りあの時はなんだっけ、釣れだっけ、夏だ、
夏ですね、
水がなかったんだよな、
は
あ、あれはちょっと発揮できなかったな。
あの時もうし結構厳しい時でしたね、
うん、厳しかった。
青子がすごくて
ちょっと前まで巻いても釣れたよっていうな、うん、って
香水読んで、
またちょっとあのその間頑張ってた釣りを店に行きます
ね、はい。自分また関東行きたいですね。
そうだね。なんかちょっとまあ余裕がね、まだ移動したって、
うん、
自分の土台を作ってる途中だから、
うん、
あの動きにくいかもしれないけど、うん、
純粋に釣り人としてその、うん、やっぱ自分が磨いた釣りをいろんなフィールドで試してみたい。
あるよね。
ありますよね。うん、
手を直してたけど、ちょっとキャストギンギンにやろうとしてるのに手怪我したからさ、ちょっと怖いけど、まあまあ、よし、まあというわけで、
はい、
あのないですか、言い残すことは。
言い残すことですか。まあちょっと今年はそうですね、もっと分かったぞって言えるようになりたいですね。
うん、
ピアノの個性難
易度じゃない時には自分で個人で出てやってんだもんね。
はい
はいはい、うん。まああとは話聞いてても、そのただ魚海外旅行に行ってガイドさんに魚釣らせてもらうとかじゃなくて、帰ってきてまた自分釣りするときに次の釣りにつながる、
うん、そうですね、
そういうのを考えてるみたいなことも言ってたから。はい、
そういう釣りをなんか伝えられたらいいのかなって思いますよね。
うん、まあそれはまた僕は行って、
うん、
あの時にこんなんだったよっていうのを言えればいいかなと。
うん、
というわけで、
はい、
明日もあるので、
はい、
2回目ちょっと短いですけど、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。あの皆さんも聞いてくださってありがとうございました。ではでは、
おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。ではでは。